皆さんこんにちは、和島秀樹です。
皆さんこんにちは、わけばやしりかです。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資選択ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube は番組ホームページの方からご覧ください。さて本日のゲストをご紹介しましょう。個人投資家の中原圭介さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
お久しぶりですよね。はい、しかもこのスタジオにお越しいただくのは初めてかもしれないです。そうそう、私お会いするのは。
そうですね、今まではズームでね、
はい、
何回かやってました。
オンラインで合わせてました。
ラジオ日経の新本社来られるの初めてなんですね。昔
ここ初めてですか。
旧本社だとなかなかご無沙汰ですよ。
旧本社の時はお伺いしました。
ここのスタジオじゃなかった、はい、前のスタジオ、はい、私も知らないぐらい前ですよね。
はい、はい、
その頃はお越しいただいたのこちら、今日スタジオにお越しいただいて、実際生の中原さん今日お会いするのは初めてなんですけれども、経済金融アナリスト、経営アドバイザー、アクティビストなど、はい、まあ、様々なお顔をお持ちで活躍中の中原さんなんですが、はい、今回は、まあ、個人投資家として来られた、
はい、
ということなんですね。はい、一般の個人投資家でも送り人になれる簡単な方法とはというタイトルをつけていただいてますが、はいはい、そんな方法があるんですね。
あります。
今日そのお話を、はい、仕事していただけるということで、はい、まあ、ペット型の投資が最強だというテーマもつけていただいていますが、はい、この後司会伺っていきます。はい、その前に中原さんが出演するセミナーのお知らせをさせていただきましょう。8月30日、もう今週には8月1日迎えるので8月入りするんですが、土曜日、8月30日の土曜日開催、インベスター&トレーダーエキスポ先物オプション36周年記念イベントというのに中原さんが出演されるということなんですね。はい、今回株式コメンテーターの岡村優也さんとお二人で、まあ、セッションする形で出演されるということですが、はい、もう何かこんな話しようかみたいな打ち合わせはできてますか。
まあ大体まあそういう、まあ、こういう話をしようかっていう話は、う
ん、
はい、
できてますか。
二人の間でできてますね。
仲良しと言いますか、よくご一緒されることがあるということですので。
そうですね、まあ、よく飲み会やってます
し。そうですね。あだこうだとマーケットの話をされてるんですね。はい、そんなノリで、はい、じゃあこの時もされるんでしょうか。はい、まだ8月30日なので、ね、先1ヶ月先ではありますけれど、はい、大体お話は決まっていると。はい、ちなみにこんな話だよと、こういうことが聞けるよっていうの分かりますか、今の時点で。
まあ基本なんのオプションの話っていうのは本当に一部の一部で、
はい、
まあ、当初さんが今オプション力入れてるから、まあ、うん、オプションのイベントなんですけど、まあ、オプションの話は本当に一部にして、うん、まあ、その他やっぱりバリュー株投資であるとか、はい、そういったお話をしたいなと思っております。
はい、ぜひ特設サイトがありますので、そちらにメール登録いただいた方は、後日各講演のお申し込み方法を先行案内するということですので、先物オプション36周年記念イベントの詳細、今すぐ番組ホームページ、もしくは YouTube の概要欄からお申し込みください。今 YouTube でご覧の方は QR コードを読み取っていただくと、そのページに飛ぶことができると思います。そしてもう一つ、オンライン講座のお知らせです。次の確かな一歩を見出すことに迷いはありませんか。情報過多な時代だからこそ、本質を見極める力が求められています。オンライン講座投資を学ぶでは、ご自身で最適な投資判断を下すための確かな学びと気づきを提供します。講師は中原圭介さんと岡村優也さんということで、中原さんが週1回おおむね金曜日の夜に配信されているということですね。はいはい、先週ちなみにどんな内容だったか覚えてますか。
まあ先週はですね、はい、まあ、日経平均がやっぱり2日で2000円以上跳ねたんで、
はい、
まあ、ここはまあポジション縮小だろうと、うん、まあ、利益確定を進めてまた次の波乱の相場に備えましょうというお話をさせていただきました。はい、
なるほど、ちょっとね、材料が結構 あった週でもありましたので、はい、金曜日の夜、1週間の終わりに、ね、ほっと一息つきながら、はい、マーケットの話、オンライン配信で情報提供されてますので、ぜひとも聞いてみてください。ご覧になってみてください。中原さん、日米のマクロ経済を深く分析、バフェット型投資で送り人となった経験で裏打ちされた今後のトレンド転換点をお伝えしますと。また株式コメンテーターとしてテレビなどで活躍する岡村優也さんは、話題の投資テーマいち早くキャッチアップしてお伝えしているということです。それから機関投資家やアナリストのレポートから現れる大口投資家から見た日本市場の真の姿を通して、次の大きな波に乗るためのアイデアをお伝えしています。おかげさまで3周年迎えたということで、今だけ8月末まで初回会費が税込み3000円 3000円でお申し込みいただける、お試しいただけるということです。8月末までのキャンペーンということです。投資を学ぶお申し込みは今すぐ画面の QR コードを読み取っていただくか、番組ホームページ、もしくは YouTube の概要欄から確認してみてください。それでは早速番組進めてまいりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さて今日日経平均株価大引けでは457円96銭安4万998円27銭ということで、4万1000円を下回って終えています。為替の方が先ほど148円台の20銭台がありましたが、今147円の90銭台での推移となっています。和島さん、ちょっと457円、今時間外ちょっと下げてるみたいですけど、
まあ、特に朝はプラスで始まったんですけどね。あの今日寄り付き前、あの、トランプ大統領と EU のフォンデアライアン委員長ですね、あの関税問題について従来 30% で吹っかけられてたのがどうも 15% ぐらいで収まりそうだみたいな話になって、まあ、EU はあの中国に次いで貿易赤字の大きい アメリカから見るとですねところなので、まあ、これ落ち着けば少し経済良くなるんじゃないかっていう話だったり、あとは、まあ、これアメリカずっと高値抜けてて、S&P500 は5日連続最高値、まあ、ナスダックも高値で、まあ、アメリカの方はね、もうすでにもう感情の影響、あの、なんか楽観視しすぎて大丈夫かぐらいに楽観視してる中で、その外部環境の好転もあったんですけど、先ほど中野さんからご指摘あった通り、片屋で、先週水木で日経平均2000円上げてて、まあ 15% に、まあ、日本も決まったというので、ちょっと、上げてたんですけど、先週の金曜ぐらいから、とはいえ 15% はあるよねっていうところで、大手のシンクタンクなんかによると、今期、今年、歴年で、GDP 0.5% の押し下げ要因で、2029年ぐらいになると 1.2% ぐらい押し下げるんじゃないかと。ちょっと、やはり輸出の影響出てくるんじゃないかっていうような見方もあって、で、まあ、片屋で言うと、先週で言うと、木曜日の、例えば信越化学だとかキヤノンだとかっていうのが、ちょっと、決算ですね。今日で言うと、スクリーンとか、はい、なんて言いますかね。スクリーンなんかで言うと想定通りで着地してるんですけど、でもやっぱり少し、妙に期待感が高すぎた部分もあって、そこの剥落っていうところで、まあ、上げの反動というか、という部分もあって、ちょっと、先週の金曜、今日と、上値が重い展開に結果なってしまったなという印象ありますよね。
スクリーンホールディングス今日 9% 以上 10% 違い下げとなってますね、はい。まあ、アドバンテストとかこの上位、日経平均の寄与度マイナス寄与度で見ると上位3つで、400円、
はい。まあ、ただアドバンテストは先週上場来たからですからね、今日の今日だけ切り取って半導体がなんかめちゃくちゃ安いみたいな言い方ってのはまたちょっと話は違うかなっていう、はい、感じもしますけどね。
アドバンテスト、ソフトバンクグループ、東京エレクトロンが上位3位というところになってます、
は
い。
ソフトバンクも直近が高値ですからね、はい。
そうですね、結構押し下げた要因にはなったようですね、というマーケットなんですけれども、中原さんはこのところはどうご覧になってますか。
まあ、やはり自動車関連の減益っていうのは、まあ、これは避けられないところであって、はい、まあ、それは今期だけじゃなくて来期も続くわけですよね。で、やはり自動車関連っていうのは日本の産業の中でね、はい、一番規模がでかいので、まあ、それ相応のやっぱり影響は今後も長引くのかなっていう思いますよね。
直近で言うと三菱自動車が決算発表して大幅減益なんですけど、関税分を除くと横ばいなんですよ。だから今おっしゃったように、やっぱ関税分が効いちゃってるっていうのがね、はい、現実問題やっぱりちょっと出てる部分ありますよね。
今まさにっていうよりかはこの先っていうところですよね。
今期の業績予想変更なしで関税分そのまんま、はい、もう決算説明書を見るとここが関税分のへこみですっていうのが、それないともう横ばいぐらいなんですよね、為替分とか。だからっていうことはやっぱりなきゃいいじゃないかみたいな論理よりは、やっぱりちょっとなんて言いますか、先週のそれこそ水木でなんか楽観できるんじゃないのみたいな、うんうんうん、特に最初は日本だけが 15% だったんですけど、今日 EU も 15% になると、はい、ね、日本だけが優位性があるっていうような、ちょっとアナリストのコメントも先週出てたんですけど、はい、どうもそうとも言えなそう かなっていうね。まあ、ただ安値切ってるわけじゃないんですよ、自動車もね。だから、ちょっと、中原さんおっしゃるように、ちょっと楽観すぎるのもいかがなものかっていう話にはなっちゃってる部分ありますよね。うん、
でも一旦はその関税をめぐるっていう部分での不安感っていうのは解消したというところでですね、はい、まあ着地点があったと。
先週の水木が少しっていうことですね。マツダストップ高なんて言ってましたからね、先週あたりはね。
ここからまたちょっと政局とか、
これからだから決算発表で各々の企業はどう見るかっていう部分。ね、今日で言うと、ファナックは意外に関税分を織り込んで増益だみたいな話になってる部分はありますからね。
そうですね。ファナック今日プラス9度トップですが、35円日経平均一銘柄で押し上げて 5% の上昇となっています。それが材料がありますけれども、ちょっともうそのね、日々の動きを追ってるっていうのもなかなか大変なぐらい材料が多いんですが、今日中原さんがお話ししてくださるのは、バフェット型の投資が最強だということなんですが、はい、バリュー投資ってことですよね。
そうですね。
そのお話をちょっと今から聞かせていただけますか。
はい、
はい、
まずはじゃあそうですね、これは資料は出るんですか。
はい、今画面に出ていますので、
はいはい、まあ、これはね、毎年3月に東京ドームでやってる投資戦略フェアですよね。これ多分10年ぐらい前の写真だと思うんですけど、まあ、この時はね、まあ、外まで立ち見が出るぐらい。
あれ、登壇されてるのが中原さんです
か。はい、そうですね。そう、外まで立ち見が出るぐらいだったんですけどね。まあ、今年も3月やらせていただいたんですけど、うん、まあ、やはり当時と比べてですね、まあ、若干空席が出るような感じになってて。
しばらくぶりだったわけですね。
いや、しばらくぶりではないですね。なんだろう。やはり若い投資家の方って、はい、あんまり私のことをおそらく知らないんですよ。
まあ、でも会場で若い方結構見るようになった。比較で言うと、ね、はい、感じがするので、
はい。私の話を聞きに来る方って大体もう長く投資家をやってる方が多くて、はい、今年も感じたんですけど、はい、もう若い投資家ってのはあんまりいなくて、うん、そう。で、やっぱり私の話を聞きに来る方って、まあ、次のページなんですけどね、
はい、
やっぱり、まあ、この本を読んで、まあ、この本をバイブルにしてるみたいな、まあ、株の勝ち方は外国人投資家が教えてくれると、
はい、
あとはまあ株式市場強者の論理っていう、まあまあ、これをバイブルにしてる結構、ね、長年投資やってる方が多くて、まあ、つい先日もね、まあ、個人投資家で結構有名な方から、
はい、
その彼がやってる投資勉強会ですか、うんうん、の講師を依頼されたんですけど、はい、やはりまあこの本をすごい参考にしてるということで、うん、はい、お話をいただいたんですけど、ただまあこんなこと言ってしまうとあれなんですけど、はい、この本を書いてた当時の私の投資のレベルって、うん、はい、多分今と比べると全然下だったと思うんですよ。
そうなんですか。
どれくらい前の本ですか。
この頃からもう、中原さんこの頃ブイブイの有名人ですからね。ブイブイでしたか。私らなんかするともう、
まあ、当時送り人って言葉なかったですけど、まあね、全然送り人になってましたしね。
あ、そうですか。
これは2006年の本ですね。
へ
え。はい、左が2006年で右が2007年か2008年だったと思うんですけど、
じゃあこの20年の間にこの本をバイブルにして送り人になった方がいらっしゃるということなんですね。もう育ったからセミナーにこういらっしゃらないじゃないですか。
はい、皆さん。ただね、もう私はもうここ数年で達した境地っていうのはやっぱりもうこの本を書いてた当時とは全く異なってて、
はい、
やはりバフェット型の投資が最強だっていうことが、
バイアンドホールドみたいなことっていう意味合いっていう。
そうですね。まあやっぱり再現性が高いですよね。
は
い、で、私なりのアレンジがまあ入ってるわけですけれども。はい、やはりこうバフェット型のバリュー株投資が再現性が一番高くて、で安定して利益も出ると。だからまあ短期中期売買、まあモメンタム投資をやってるよりも全然利益はまあもう桁が違って出るっていうことはもう経験上積み重ねて分かってきてるんで、今日はそのバフェット型投資についてちょっとお話をしたいなと思っております。
この書かれた投資よりももう20年経ていろいろ得た凝縮した、
はいはい、
内容が入っているってことですね、はい、そのバリュー株投資が最強だと言われる理由ですよね、
はい、
どんなことがあるんでしょうか。
次のページですね、はい、まあそのまあここにも書かれてますよね、株価は最終的にやっぱり企業の収益に、うん、企業業績に収れんするわけですよね、
はい、
でこの投資をやってて、この大原則に裏切れたことって今まで一度もないんですよ実は。でじゃあどういう買い方をしていくかっていうと、まあ、具体的に言うとやっぱり PR とか PBR などのやっぱり株価市場から割安な株を発掘するわけですよね。はい、で発掘したからといって、まあすぐには買わないわけですよ。
はい、
すぐには買わないわけです。うん、やっぱり弱気相場で下落しているときに、時間をかけて分散して買っていくわけですよ。で、そこで欠かせないのがですよ。
はい、
そこで欠かせないのが、業績の見通しが少なくても、1年後、
はい、
あるいは2年後まで明るいっていうことです。で、その、業績が例えば5年後、10年後どうなってるかなっていうのを業績予想するのはもう、非常に困難ですよね。
わかんないです。経済情勢がどうなってるかわかんないですからね。はい、
だから、でも1年後、2年後だったら、そこまで難しくないんですよ。特に、私たち個人投資家の場合は、B2B の企業よりも、B2C の企業に投資するのがやっぱり一番効率的で、それから、その B2C の企業の場合は、実際目で確認できるんですよ。
はい、
例えば実際の店舗に行ってみたりして、うんうん、あ、意外にこのお店客入、あの、お客さん入ってるね、これ何なんだろうって、そのね、こう、裏付けとなる要因を探ったりできるわけですよね。
バフェットさんが分からないものは買わないっていう、よく言いますけど、やっぱりそういうことですね。
そうです。やっぱり自分の目で確認できるんで、だからやっぱりそのために企業活動の現場を自らの目でやっぱり確認するようにするわけですよね。はい、でもし疑問点が現場に行って疑問点があれば IR に確認して、で本当にこう割安なのか本当に業績が伸びるのか、やっぱり自らの頭で吟味するっていうことが大事ですよね。
昔はね、なかなか IR 担当個人投資家に冷たかったです。今はちゃんと答えてくれますからね、大体ね。
もう IR はもう本当にもう個人投資家に対して冷たい IR っていうのは、もう東証だってね、いろんな会議で言ってるじゃないですか。
もう今回4月からもう IR 担当 OK っていうのがもうね、命令もされてますからね。
要するに投資家と対話できない企業はもう市場から退場していただいて結構ですよっていう、もう東証は今強いメッセージを出してるんで、やっぱり上場企業もそれを無視するわけにはいかないですよね。
はい、
で、ちょっと話が脱線しましたけど、まあいいえ大丈夫です。まあその時にね、要するに割安かどうかを判断して、でその時にしかも買うかどうかって判断するわけですけど、はい、そのまあ私の場合は会社指揮法などの予想は全く信用してないです。
へー、
全く見ないです。
あ、それでご自身で来年まではちょっと明るそうだっていう判断をするわけですか。
来年、再来年ぐらいまで明るそうだっていうのを判断するために、やっぱりこうそれで過去の教訓からやっぱり信用できる材料っていうのは、はい、やっぱり客観的な数字、客観的な数字としての情報ですよね。まず一つ目。
はいはいはい、
で、二つ目が、自分の目で店舗に行って確認してきたこと。
なるほど。
自分の目で確認できた事実ですよね。これが二つ目。
はい、
で、三つ目が、自分の頭で考えた結論。ですよね。だから、まあ、バフェットとは言い方違うんですけど、でも、やってることは同じなんですよね。要するに、自分の目で確認して、自分の理解できる投資をするっていうことですよね。
それもマーケットが少し地合が悪くなってるところを分散投資するみたいなもん
ね。そうですよね。そのやっぱりマーケット全体的にこう下がってる時っていうのは、こう業績がいい悪いに関わらず下がるわけですよね。
はいはいはいはい。
で、やっぱりそれは割安なものがさらに割安なわけであって、でもちろんその買い続けてる時も、あるいは買い集めた後も、やっぱり定期的に現場に行って確認するっていうのは非常に大事であって、これをやっぱり怠らないようにすることですよね。で、やっぱり業績が順調に拡大してるっていう感触をつかむためには、まあそれが最善の方法ですよね。だから定期的にやっぱり店舗に行って確認するっていうことは大事ですよね。で、それをそういった確認作業をした上でこうバリュー株投資をしていくと、まあ、やっぱり再現性が高いと。ですから株価は最終的に企業をやっぱり業績に修練してくるんで、
はい、
まあやっぱりこう
ちょっと本来価値を評価するようになるってことですね。
そうですね。ただ私がバフェットと違うのは、まあ長くても3年単位の投資ですよね。
あ、そうなんですか。へえ、あ、そうか、その先は分からないから。
そう、先ほど申し上げましたように、5年後、10年後の業績なんて分からないわけですよ。でも2年後ぐらいは見通せるんで、要するにリアルタイムでこう、店舗の状況をチェックすることもできるんで、1年後、2年後っていうのは予想しやすいわけですよ。だから最長で3年程度の投資っていうことで、まあ、出口戦略を図るっていうのが私のやり方。
逆に言うと、よく個人投資家の方で、その日々の動きを、なんかこう、翻弄されちゃって、売り買いされちゃって、下がった時になんか投げなきゃいけなくて、上がった時に買っちゃうみたいな方もいらっしゃいますけど、今のお話聞いてると、あんまり日々は、マーケット、そんなに重点的にチェックしなくても大丈夫
です。一日一日の動きは全く気にならないですね。むしろ下がった時に、 買いの好機と見て、
ああ今日下がってんだみたいな、はい、
で後でまあお話しますけど、大暴落の時っていうのは絶好の買い場であって、
あじゃあ今は逆に暇というか
、はい、今も何もしない時期です
よね、
はい、だからそのやっぱりバリュー株、割安のバリュー株を買ってそのまま放っておくと、はい、ある日突然上昇始めるわけですよ、うん、やっぱりそういうパターンが多くて、まあ、先ほど資料にもありましたように、2011年以降で私バリュー株投資で負けたことがないですよ。
へー、すごい、
はい、
その原則にのっとって、
そうですね、やっぱりこう企業業績に修練するっていうことは、これも非常に重要であるかなと思っております。
割安な株を見つけて、はい、株価指標から見つけて、はい、で、まあ、単身とかその説明資料を見て、はい、業績見通し 1,2 年のところを見て、はい、でマーケットがちょっと下落しているときに買い進め、少しずつ買い進め
て、そうですね、はい、だから買ってる間にね、含み損になるときありますよ、でもそれは全く気にならないですね、はい、
それ分散して買うから次はいつ買うかみたいな、ね、はい、イメージになるってこと
で、はい、で次のページなんですけどね、はい、まあ、これ今年の3月に私今までこういくら儲けましたとか言った話は一切今までしてこなかったんですけど、はい、まあやはり個人投資家としてね、実績を示せないことには、はい、あのお客さんが入らないっていうやっぱりプレッシャーをね、やっぱりもうここ数年受けてきたんで、
なるほど、なるほど、
だから今年はだから今まで経済アナリストとして登場してたんですけど、はい、まあ、個人投資家として今年の投資戦略フェアで登場させていただいたと。
なるほど。
で、まあ、これいつ作った口座かな、2021年の8月に初めて SBI 証券の口座作ったんですよ私。で今まではもういろんな売買の口座全部一緒でほとんどやってたんですけど、はい、まあ、長期投資用の口座と短期売買の口座と、はい、それから大暴落した時用の口座で3つ分けて今使ってるんですけど、そのうちの、まあ、2021年の8月に長期投資用として開設した SBI 証券の、まあ、資産の推移のグラフですよね、うん、SBI だとなんか綺麗に出るんですよね、
こういう風に出るんです
ね、はい、私の他の証券口座ではこれ出ないんです。でこれ使わせてもらったんですけど、このグラフ見ていただくとよくわかるんですよ。これが長期投資の本質をよく示していて、はい、バリュー株投資の本質を示してるんですけど、まあ何が特徴かっていうと、その大半の期間って横ばいで推移してるんですよ、
は
い、
ああ確かに、
はい、まあ、次のページあの、はい、バリュー株投資の本質ってことで、うん、さっきのグラフは何を示してるかっていうと、まあ、特徴を3つ示してて、はい、1つ目が資産は常に増え続けるわけではないってことです、うんうん、まあ、さっきのグラフを見ると分かりますよね、横ばいの期間長かったじゃないですか、
はい、でいきなり、はい、壁が立つようになる、
はい、そうです。で2番目がその大半の期間は横ばいで推移するということ、うん、で3つ目が比較的短い期間で大きく増えるっていうこと、うん、もう一回グラフ振り返っていただくと、はい、分かりますよね、はい、大半が横ばいなんですよ、うん、ある日グッと右側に上がる。
水準訂正するわけですね、
こう評価されるときに。そうです。で、水準訂正してとか3箇所あると思うんですけど、はい。はい、
なるほど。
まあ、で、これが長期投資の本質ですよね。だから、1日1日の動きって本当に気にする必要はなくて。
うーん、1年半に1回ぐらい訪れてますね、その壁がね。
そうですね。だからもう、1日1日の動き気にしなくても、上がるときはもう、バッと上がるんで、全くだから気にする必要はないというか。やっぱりこれがバフェット型投資の強さかなと思ってて、で次のページなんですけど、やっぱりバリュー株投資の優れた点って3つあると思ってて、まず1つ目が精神的な負担が少ないというか、精神的な、
お金さんが疲れちゃってしょうがないですよね、
1日1日の動きを全く気にする必要がないんで、少ないって書きましたけど精神的な負担がありません。
なあ、ないまで言い切れ
ない、ないです、はい。で失敗してもやっぱり小さな損失で抑えられるような買い方をしてるんで、銘柄選びもしてるし、だから短期的な値動きって全く気にならないです、っていうことは場を見ることもないんで、だから当然仕事にも集中できますよね。
ああ、なるほど。
もうサラリーマンの方にとってはもうすごいおすすめの投資法はい、お昼にね、サラリー、昔はね、トイレトレーダーって
言われたじゃないですか。
あんなことする必要全くないです。
確かに。
はい。で、二つ目が生産性が高いってこと。で、生産性が高いって何かっていうと、これもう私も短中期売買はもう2023年まで結構やってたんですよ。
はいはい、
で、実際2023年も短中期売買、まあ、モメンタム投資ってやつですよね。
はいはい。
まあ、20銘柄ぐらいやりましたかね、2023年は。で勝率は9割だったんですけど、はい、まあでも それで儲けた金額よりやっぱり長期投資で一発で儲ける金額の方が全然でかいんですよ。要するに短期売買ってそんなに大きな金額入れられないじゃないですか、うん、
リスクをヘッジしなきゃいけませんね、はい、なんかね分散もしなきゃいけないから、
はいはい、で私入れても短期売買で入れても多分一銘柄1億までしか入れないですから、それ以上怖くて入れられないんで、うん、だって場が見れないときにストップ安するときだってあるじゃないですか。
ありますね。
だからやっぱりそう、やっぱりこうヒヤヒヤするわけですよね。モメンタムが終わったらガーッと下がるときだってあるんで、モメンタムが強いときに売らなきゃならないんで、でもこうね、一生懸命こうヒヤヒヤする思いしてね、二十何回売買繰り返したって一発で長期投資で儲ける金額の方が桁が違うんですよ。だからやっぱりこう生産性が高いっていうところですよね。で三つ目がやっぱり投資の醍醐味を体現できるってことですよね。要するにこう純粋にバリュー株探しを宝探しゲームみたいな感じでこう楽しめるようになったっていうことですよね。だこれは大きいと思ってて、はい、だからなんか投資ってね、やっぱり儲かってないと辛いって思うじゃないですか。はい、でも、なんかこう、バリュー株投資のこの醍醐味を知るようになって、やっぱり精神的な負担がなくなった上に、うん、こうなんか、精神的に楽しめるようになったっていうか。だから、やっぱりこう、バリュー株投資っていうのはこう、安い時に買うと、なんですかね。もう楽しさしかないって
下げてる時でもなんかワクワク
する。だから最近は暴落相場がすごい楽しいんですよ。
あ、買いチャンスだ。むしろそのもう余裕を持って見てられるみたいな。
もう去年、まあ後で話しますけど、はい、もう暴落が最近楽しくて楽しくてしょうがないですね。
結構ね、直近でありましたからね。
はい、でも絶好っぽいですからね。
絶好の買い場って映るんですよね。
大バーゲンセールみたいな気持ちになるってことですね、はいはい、
だからバフェットのね、やっぱりこうやり方がこう体現できるようになると、本当にむしろ暴落相場が楽しめるっていう。
なるほど。まあ、そのあたりのこうエッセンスをね、ギュギュッと詰め込んで、中原さんの講義受けてみたいなという方、ぜひオンライン講座、投資を学ぶに参加してみてください。絶えず待機資金を多めに持ち、暴落相場で積極的に買うというそのスタイルの話ですとか、実例を講座でお伝えしているということです。その他にもですね、中原さん SNS でも発信されていますし、ヤフーエキスパートで執筆をされていたり、ノートも始められたということなんですね。
そうですね、6月から一応ノートと X を始めたんですけど、うん、はい、ただ何分ずっとね、あのメディアに出るのを控えてきたんで、2018年ぐらいから控えてきたんで、やっぱり若い投資家の方は私のこと知らないんで、はい、多分 X を始めてもね、もう私まだ600人ぐらいしかいないんで、
フォロワーが徐々に増えてくる可能性
ある、ね、はい、あとノートでは株だけのこと書いてますんで、
なるほど、
はい、十分有料級の情報を、無料で提供してますんで、お金取る気ありませんので、はい、ぜひ無料ですので、そうですね、まあ、ご覧いただければなと思います、
うん、まずはオンライン講座3周年ということで、初回会費税込み3000円でお試しいただけるということですので、ぜひとも今日ご入会で8月末まで1ヶ月間ご利用いただけますので、お試しください。 YouTube の概要欄、番組ホームページからご確認ください。さて8月4日、来週は月の初めということで、竹蔵さんがゲストでいらっしゃいます。お楽しみに。この後は引き続きパンローリングチャンネルで延長配信しておきますので、こちらもぜひご覧になってください。ラジオの前の皆さんとはここでお別れです。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。